差し支えなければご起立ください。礼拝唱詩、知れ主こそ神であると、主は私たちを作られた、私たちは主のもの、主に養われる羊の群れ、詩139番。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文を講読します。講読文15、詩編51編、賛美歌の中ほど12ページにございます。講読文15番、詩編51編。ああ神よ、願わくは何時の慈しみによりて我を憐れみ、
何時の憐れみの大きによりて我が心の蔵を許したまえ、
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ、
我は我が咎を知る、
我が罪は常に我が前にある、
我は何時に迎えてただ何時に罪を犯し、されば何時物言う時は正しとせられ、
何時さらく時は咎めなしとせられたも、
見よ我横島の中にありて生まれ、
罪にありて我が母は我を腹に抱き、
何時誠を心の内にまで望み、
我が隠れたるところに知恵を知らしめたまま、
何時ヒソプをもて我を清めたまえ、
さらば我清まら、
我を洗いたまえ、
さらば我雪よりもしろから、
何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、
何時が私しい骨を喜ばせたまえ、
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての罪を消したまえ、
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我が内に直き霊を新たに起こしたまえ、
我を見前より捨てたもうなかれ、
何時の清き玉を我より取りたもうなかれ、
何時の救いの喜びを我に返し、
自由の御玉を与えて我を保したまえ、
されば我咎を犯せる者に何時の道を教えん、
罪とは何時に返り至るべし、
神よ我が救いの神よ、血を流しし罪より我を助け出したまえ、
さらば私何時の義を払わん、
主よ我が唇を開きたまえ、
さらば私何時の前を払わさん、
何時は備え物を好みたまわず、もし叱らずば我これを捧げん、
何時また犯罪をも喜び
神の求めたも備え物は砕けたる魂なり。
神を感じは砕けたる苦しい心を楽しめたも同じ。
賛美歌353番。教団信仰告白は貸出賛美歌表紙内側にございます。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき救いにつきて、全き知識を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエスキリストによりて啓示せられ、聖書において証しせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、 ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ主の再び来たりたもを待ち望む。我らは各信じ世々の生徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の作り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。聖書を朗読します。ルカによる福音書12章35節から48節まで、新約聖書132ページになります。ルカによる福音書12章35節以下。腰に帯を締め、灯火を灯していなさい。主人が婚宴から帰ってきて戸を叩くとき、すぐに開けようと待っている人のようにしていなさい。主人が帰ってきたとき、目を覚ましているのを見られるしもべたちは幸いだ。はっきり言っておくが、主人は帯を締めてこのしもべたちを食事の席につかせ、そばに来て給仕してくれる。主人が真夜中に帰っても夜明けに帰っても目を覚ましているのを見られるしもべたちは幸いだ。このことをわきまえていなさい。家の主人は泥棒がいつやってくるかを知っていたら自分の家に押し入らせはしないだろう。あなた方も用意していなさい。人の子は思いがけない時に来るからである。そこでペトロが、主よ、この例えは私たちのために話しておられるのですか、それともみんなのためですか、と言うと、主は言われた。主人が召使いたちの上に立てて時間通りに食べ物を分配させることにした忠実で賢い管理人は一体誰であろうか。主人が帰ってきたとき言われた通りにしているのを見られるしもべは幸いである。確かに言っておくが、主人は彼に全財産を管理させるに違いない。しかしもしそのしもべが主人の帰りは遅れると思い、下男や女中を殴ったり食べたり飲んだり良いようなことになるならば、そのしもべの主人は予想しない日、思いがけない時に帰ってきて彼を厳しく罰し、不忠実な者たちと同じ目に遭わせる。主人の思いを知りながら何も準備せず、あるいは主人の思い通りにしなかったしもべはひどく鞭打たれる。しかし知らずにいて鞭打たれるようなことをした者は打たれても少しで済む。すべて多く与えられた者は多く求められ、多く任された者はさらに多く要求される。以上です。
祈りましょう。万物の作り主なる父なる神、8月最後の主日を迎えました。暑い夏でありましたけれども、そこに予定された一つ一つの教会の行事があなたの見守りの中で、その恵みの中で行うことのできましたことを心より感謝をいたします。宇治でのデイキャンプにおいて、幼子からご高齢の方までみんなでその時を過ごすことができました。そして教会学校は夏休みに入りましたけれども、子どもたちがまた自生日からここに集ってまいります。神様、どうぞ私たちの力をもう一度よみがえらせてくださって、その9月以降の働きに存分に当たることができるように備えをなさしめてください。また実りの秋を迎えます。バザーを行います。助け合いのためのバザーです。洛北教会がお金を設けて自分たちのものとするためのバザーではありません。私たちが祈り、労を取り、そしてその実りをすべて外に捧げるための働きであります。そこにも神様、この教会の信仰が現れております。持ち物を売ってそれを施しなさい。どうぞ神様、私たち一人一人が自分自身の人生をそのように隣人に、他者に与えていくことができますように守り支えてください。また伝道月間を迎えます。そのための準備がなされていますけれども、どうぞ一人でも多くこの地域にある方々、いまだキリストの福音に触れたことのない方をこの街道に招いて、共に御言葉の養いを受けることができますように、私たちの準備を、その一つ一つをどうぞ神様お守りください。説教と講演の労を担ってくださる教師をあなたがどうぞ支えてくださいますように、またその働きをあなたが大きく取り用いてくださいますように、みんなで感謝と喜びのうちに実りの秋を迎えさせてください。私たちは主の日から主の日へ、礼拝から礼拝へと歩む、その歩みを歩み続けています。新しい習慣を歩み始めるために私たちはこのところに集まってまいりました。神よ、どうぞ優る一週間の間の私たちの固くなさ、足りなさ、破れ、その罪、その一つ一つをあなたが御言葉をもって裁いてください。打ち砕いてください。本当に愛と真実をもって裁かれる場所、それが私たちの人生の中に備え与えられていることの恵みを、神様、どうぞこの朝も深く知ることのできるものとならせてください。愛するものは叱るものであります。大切に思うものは裁くものであります。単なる迎合や慣れ合いや媚びへつらいではなしに、本当にその人のことを思って、真実を持って接してくださる神様、あなたはそのような方であり、ご復活の主はそのようにして私たちを愛してくださる方であります。ですからどうぞ存分に裁かれて、 打ち砕かれて、悔い改めし貧しき砕かれし魂として、あなたの与えてくださる恵みを、それもまた存分にいただくことのできるものとならせてください。新しい一週間をその恵みのうちに歩み出すことを得させてください。まもなく秋を迎えようとしていますけれども、この暑さの中で心身に弱気を覚えている兄弟姉妹たちが本当にたくさんいることを思います。神様、仰ぎ恋願わくば、どうぞそのお一人お一人を支え、守り、また癒してください。あなたの見ての働きに信頼を置いて、みんなで前進する教会とならせてください。すべてを感謝して、主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。
恩寵を与えられましたこのルカによる福音書第12章の35節以降でありますが、これは41節にペテロの言葉がありまして、そこでペテロが、主よ、この例えは私たちのために話しておられるのですか、それともみんなのためですか、というこの問いを中心にして、というか境にして前後に分けることができます。両方にしもべという言葉が出てきますので少し分かりにくいんですが、よく読んでいきますと、35節から40節まで、そこで語られているのはいわゆるしもべたちという、そういう対象がそこでは取り上げられていることになります。そして42節以降は、42節の終わりを見ていただくと分かりますけれども、忠実で賢い管理人、 ですから42節以降はいわゆるしもべたちではなしに、そのしもべを管理する人に対して語られているということがわかるのであります。で、前半の方ではこの話はまず話の土台そのものは割とわかりやすいですね。最近は家に留守の間にビデオカメラがついていて家の中の様子がわかる。日本ではあまり数は多くありませんけれども、外国に行きますと家にハウスキーパーやらベビーシッターやらいわゆる召使いさんとかね、複数の人間を雇っているお家っていうのも結構ありますよね。で、そこにビデオカメラつけておく。そうすると主人が留守の間にそこのお手伝いさんが家の中のものをちょこちょこちょこちょこくすねたり、ベビーシッターが主人ご主人の子供をバーンって掘り投げたりとかね、している様子みたいなものが録画されて、それで問題になったりしますよね。そういうことが報告をされるわけであります。前半部分はそのベースになる部分はそういった事柄が対象になっていると言ったっていいわけで、大変分かりやすい話であります。しかしただ単に忠実に働けというのではなしに、いつ婚宴から帰ってくるか分からない。これもご存知の方多いと思いますけれども、イスラエルの婚宴というのは大体1週間ぐらい続くわけです。いつその宴に参加してもいいし、いつ帰ってもいいわけです。延々続くわけです。3日4日5日6日、それで一旦婚宴に行ったら自分の主人はいつ帰ってくるかわからない。それでその間しもべたちは延々待ち続けなければならないわけです。それで本当にいつ帰るかわからないものを延々目を覚まして待ち続けろと言われても、それは本当大変なことですよね。それでイエス様がこう語られた時にペテロさんは聞いたわけです。そこでペテロが、主よ、この例えは私たちのために話しておられるのか。この私たちというのはおそらく12人と考えていい、12弟子です。それともみんなのためですか。そこで話を聞いていてイエス様に付き従ってイエスの話を聞いていた人たち全部のためですか。例えばここで言いますと、今イエス様がこの私たちにこの例えをお語りになったとします。そうすると私はその例えを聞きながら思うわけです。ずっと目を覚まして待ってないかんのか、これ私一人に言ってんですか、それともみんなですか。そんなことを私一人に言われたら荷が重すぎますと考えます。それで、いや、イエス様、ちょっと待ってください、私一応牧師なんですけど、だけどイエス様は主人が帰ってくるのを待つっていうのは私だけの責任じゃないですよね、みんなですよねって言いたくなるわけです。これだけいたら交代で出ることも可能ですから、私一人って言われたら、そんな私一人に24時間営業やれっておっしゃるのかっていう。それでペトロさんは慌てて、主よ、この例えは私のために話しておられるんですか、それともみんなのためですかと、ここで聞いたと。まさか私たちたったこの12人がそんな重い責任を負うんですかということをペトロさんはここで聞いていると私は受け止めたわけです。それでこの問いは責任回避だと思って説教台に責任回避ってつけたわけです。変わった台です。ペトロはここで責任を回避しようとして、みんなの連帯責任にしようとしているのだと私はこの箇所を読んで思ったのであります。この教会の説教題というのはほぼ1ヶ月近くの間、1ヶ月分をまとめてお出ししますので、最終週なんてのも1月前に、ていうか、ともかく1ヶ月分全部あの説教題を書くわけです。だけど1月前に最後の週の聖書箇所、そんなものを十分に黙想してなんて出せません。ですから実は全部説教台はほぼ直感でつけてあると言って間違いではないのであります。それでね、責任回避ってつけましたよ。そうしましたら、私が尊敬する牧師、名前言ってもいいと思うんですが、藤掛純一先生というね、横浜城教会、あそこには若い伝道師がいつも必ずいる。 で藤掛先生も若い伝道師もルカ福音書の連続公開説教をなさっておられる。私はベテランの藤掛さんと若い駆け出しの伝道師が一つの同じ箇所をどう読むかっていうのは大変興味があって時々覗かせていただくんですけれども、でこの箇所を読んでおりましたときに、その横浜市の若い伝道師二十歳代の彼の解釈はですね、ここでペトロはこんなに素晴らしい名誉ある仕事は私のもんですよねって聞いてるって言うんですよ。ね、おお、これは年の差だと、そして体力の違いだと、ちょっとやっぱ相当いろいろあって疲れていたんで、私もいやいやもう一人で24時間営業勘弁してよと、ペトロはきっとそう思ったんだと。でも若く力にあふれ希望に満ちあふれている若い伝道師は、イエス様そんな名誉な仕事は私たちの仕事ですよねと聞いてんだってね。いやーすごいなと思いました。まあどうぞそのまま頑張ってほしいなと思うんですけれども私はそうしか読めなかったのでありました。それではどちらが正解かどちらでもないと思いますね。それは一体どういうことかっていうことです。まず前半のお話なんですけれども、ここで実は語られていることは単に忠実なしもべであれとだけ言われているのではありません。そうではなしに、この前半のお話の非常に得意な点は何かっていうと、これ読んでいただくと分かりますけれども、腰に帯を締め灯火を灯していなさい、主人が婚宴から帰ってきて戸を叩くときすぐに開けようと待っている人のようにしていなさい。眠るなっていうわけですよね。主人が帰ってきたとき目を覚ましているのを見られるしもべたちは幸いだ。ここまでは大変つらいその戒めというかご命令ですよね。いつ帰ってくるかわからないものをずっと目を開けて目を覚まして待ち続けろっていう話で、これは可能か不可能かと言われるとどちらかというと不可能と言わざるを得ない。しかし実はこの前半のイエス様のお話の眼目はその先にある。目を覚ましているのを見られるしもべたちは幸いだ。はっきり言っておくが、主人は帯を締めてこのしもべたちを食事の席に着かせそばに来て給仕してくれる。主人が真夜中に帰っても夜明けに帰っても目を覚ましているのを見られるしもべたちは幸いだ。これは私が時々申し上げることで、中西執事のお説教の中でも時々牧師がこう言うんだって言って引用を言及がありましたけれども、コンチェントリックっていうね、サンドイッチです、交差配列とも言います。ここも見事にその交差配列っていうかサンドイッチ型の交差配列というかコンチェントリックになっていまして、37節を見ていただくと、もう一度見ますが、主人が帰ってきた時に目を覚ましているっていう言葉があります。で、それを見られるしもべたちは幸いだって書いてあります。で、次に38節、ここも主人が真夜中に帰っても夜明けに帰っても目を覚ましているのを見られるしもべたちは幸いだって書いてありますね。全く同じ言葉が出てくる。目を覚ましているというのと幸いだ。もちろんルカが幸いだっていう時にはこの前のいわゆる何々している心の貧しいものは幸いだというイエス様の教えが反映しているわけですけれども、今日はそのことにはもう触れないでおこうと思います。一番中心になることだけをこの朝お話をしたい。そうしますと、この二つのものに挟み込まれているその真ん中が大事なんだということを繰り返し申し上げてまいりました。ではそれは何かというと、主人は帯を締めてこのしもべたちを食事の席に着かせそばに来て給仕してくれる。これがこの前半部分のキーワードというか大切なところだっていうことになるわけです。主人が帯を締めて しもべたちを食事の席に着かせ、そばに来て給仕してくれる。逆ですよね。主人がね、給仕してくれるっていうわけです。しもべたちを食事の席に着かせて。イギリスの大学にはこういう習慣がありまして、アメリカでもハーバードはそれの真似っこをしたんですけど、食堂でみんな寄宿生学生が多いわけで、食堂で食事をとる。一番真ん中の一段高いざっと長いテーブルには教授たちが食事をとるわけで、でまさに給仕さんたちがいてサーブしてくれる食事を、とか年に1回だけ日を定めまして給仕してくれる人たちをその席に乗せて教授たちが給仕するんですよ。これ今も続いています、その習慣は。確かというかハーバードもその真似っこして同じことをやるんですけどね。そういう感じです。びっくりするようなことがここには書いてある。ここへ帰ってくるのはイエス様でしょ、ね、これ全部未来形で書かれていて、これから起こることなんですよ。この例え話はその全部が主の再臨ということを念頭に置いた例え話である。それで実はっていうか、私たちもですよ、その主の再臨ということを考えたら時には、私たちは毎主日この時を送っていると言っていいわけであります。信仰告白。教会はバプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ主の再び来たりたまふを待ち望む。これですよ、ね、主の再び来たりたまふを待ち望む。この信仰告白がどこから出てきているかって、ここからも出てきているわけで、他の箇所からもありますけど、ここが中心聖句だと言われる、ね、主が再び来たりたまふを帰ってこられる、それを待ち望むのが私たちなのだと告白するわけです。で、その告白の意味は何かというと、それが今日のこの箇所なわけであります。そうすると私たちが待ち望んでいるのは何かというと、ただ忠実なしもべとして目を覚ましていなきゃ寝たらあかんでって言って励まし合って目を覚ましていようということもあるといえばあるけれども、なぜ目を覚まして待ち望んでいるかというと、それはただ一つ、主人であるご復活のイエス様が再び来てくださって、私たちを食卓に着かせてくださって、そして私たちに食事をイエス様が、主人が、主がサーブしてくださるんだっていうことなんですよ。私たちはそのことを待ち望んでいます。ですからこれは厳しいご命令というんではなくて、喜びへのその勧告なんです。みんなその喜びを目指して、そのことを待ち望んで本当に喜んで待っていようね。そのことが分かっているということが、この目を覚ましてということの意味なのであります。それならば待てる。子供が楽しみにしている何かの予定を本当に心から嬉しくて楽しくて、もう夜も寝られへん、明日どこそこ行くんや、もう嬉しくて嬉しくてその夜寝られへんかったみたいな、そういう待ち方をしようねというのがこの箇所の意味なのであります。もう一つある。それはさらって書いてあるんですけども、主人は帯を締めて、このしもべたちを食事の席に着かせ、その次です、そばに来て給仕してくれる。このそばに来てという言葉、パレルソーンという言葉なんですけれども、これはいろんな日本語にこのルカ福音書では訳されている。実はこの真ん中にサンドイッチされているという、これが中心と申し上げましたけれども、この中で一番大切なのは実はこの近寄ってっていう一言なんです。パレルソーン、これが中心の中のさらに中心だ。近寄って、ルカ福音書の中では何度もこれが使われてきます。例えばあの放蕩息子の例え、 息子がまだ遠かったのに父親の方が走り寄っていくでしょ。 父親の方がその息子 にもう走り寄って近寄って自ら近寄って抱きしめていきます。あの時の近寄ってです。さらには良きサマリア人の例え話の中で司祭やレビ人が祭司やレビ人が通り過ぎていった。その時に一人のサマリア人が近づいていった。あの時の近寄ってっていうのがこれなんですよ。近寄って、ルカはこの近寄ってっていう言葉に特別の意味を担わせているんです。主人が私たち一人一人に近寄ってきてくださって。でもこの近寄ってっていうのはね、単に距離を縮めるというだけの意味ではないんです。このパルソーンというのは寄り添う、徹頭徹尾その人の横に行って寄り添っていくっていう意味。役員の皆さんご存知なんですけれども、実はこの先週の火水木ですね、熱海で日本キリスト教団の教師委員会の主催で、10年目の教師研修会というのが行われました。毎年やってるんです。今年のテーマは昨年と一緒で説教と牧会というテーマで、たくさんの牧師になってから10年目までの人を対象に、今度は20年目までの人を対象にした研修会をやろうって言ってるんですけれども、まあ、たくさんの先生たちが集まってきてくれました。その中で今回は前回昨年は私がというかもう説教ということについて、まあ、講演というかお話をしたんですけども、今年は2人の主に講師を立てて、で3日目に私がその2人の講師の方の講演に対して、コメントをつけていくっていう、ね、意見を言う。そしてその私がつけたコメントをもとにして、1時間半ほどの間質疑応答をやろうということで、それと一つはモデル説教をしてくれっていうんで一回説教をさせていただきました。講師は一人は牧師で、大変経験を積んだ、長い経験を積んで本も何冊も書いている方であります。彼が牧師としてって言って語って、2日目に某大学神学部の学部長をしていらっしゃる方が、 彼の専門は実践神学なんですが、彼が来て実践神学の立場からということで話をしてくれました。その2日目の話の中で、その彼はいろんなことを言ったんですけれども、ナラティブという概念についてというようなことも言いました。それから牧会カウンセリングということも解説をしてくださいました。まあ、話そのものは大変整った、特段間違ったことは言ってないだろうというお話で役に立った話だったろうと思います。けれども私は3日目に特にその、まあ、ナラティブということと、まあ、これはこの教会の修養会でも少し配った資料に書いてあったと思うんですけどね、医療の世界でもナラティブっていうのは物語っていう意味で使います。ナレーション の、 ナラティブですね。ナラティブベースドメディスンという概念があって、物語に基づく医療というね、そのことについて少し修養会の時にこの教会で解説をさせていただいた覚えがありますけれども、でそれはそれでまた私が補足説明をしたんですけども、もう一つの方、牧会カウンセリング、これが今大流行り で彼はその牧会カウンセリングの技法についてとか学び方についてとかいろいろ喋ってくれて、で参加者の多くも大変多くの興味を示しました。日本牧会カウンセリング協会なんていうのもあって、免許を出していくとかね、何級なんて位付けまでしていこうかと、その技術に対して試験があってというようなことが大変今流行っているわけです。それ一体何を意味するかというと、牧師の牧会あるいは信徒との面談というところにカウンセリングの技術を持ち込んでくるっていうことなわけですよ。ご存知の方もあるかと思いますが、カウンセリングの世界では来談者のことを何て言うかというとクライエントって呼ぶんです。クライエントっていうのはまあ今一般的に顧客っていう意味でよく使いますよね。だけどこのクライエントっていう言葉はドイツ語のクランケから来ているわけです。でクランケって言ったらもう患者でしょ。 ね、お医者さんが医療の世界でクランケクランケって あれなんですよ、患者なんです、元の意味は。今英語で顧客というふうに一般的に思われてますけど、元の意味は患者です。そうするとね、牧師が牧会カウンセリング勉強する、来る人のことをクランケクランケって呼ぶわけですよ、牧師同士の間で。これ何言ってんだろうかな、この人たちは、私正直って思うわけです。つまりこういうことです。牧会カウンセリングとか臨床心理学、私だって臨床心理学を大学で教えてたわけですから、臨床心理学学んじゃいかんとは言いません。役に立たないことはない、知ってて悪いことはないわけです。私は若い牧師たちには法律学を、法学を学べってよく言います。特に刑事訴訟法を学んどけ。教会員の中で先生息子が逮捕されましたって言って信徒が駆け込んできたらすぐに対応できるように基本的な知識を身につけとけってよく言います。全国の弁護士会が当番弁護士制度というのがあって24時間受け付けてくれる。そこへ電話すると即弁護士が無料で飛んでってくれるわけです。前も言いましたけど、私のスマホには全国のそれの受付番号が全部入っています。まあ、しょうもない話で申し訳ありませんけど、だからそういう、あとその後法的にどういう手続きになっていくか、何がポイントかぐらいはちゃんと頭入れときなさいよってよく言います。まあ、そういうことはあっていいんですけれども、私はその会の最後に申し上げましたのは、よく聞いといていただきたいと。牧師の牧会の本質とは何か。それは私聞く人、あなた語る人、私助ける人、あなた助けてもらう人、私癒す人、あなた癒される人というような、こういう対概念の話ではないんだ。牧師の使命の本質はその人のお隣に座らせていただいて、ね、その人の隣に座って二人で一緒に神様を見上げて、その人のために、その共有のために取りなしの祈りを祈ることでしょう。私は技術と知識があるから、さあ言ってごらん。それではないでしょう。その人のそばに座って、二人で一緒にその人の苦しみを、自分も一緒に苦しみながら、二人で神様を見上げて一緒に祈ることでしょう。この近寄ってっていうのはそれなんです。皆さん、イエス様が私の横に来てくださって、一緒に私の横に立ってくださって、もう肩と肩とがひっつくようにして、そしてご自分の御体と御血を、自分の命を給仕してくださる、差し出してくださるんだ。これが私たちの命の養いの源になっていくのである。そのことが実はここでは語られているわけであります。今日はもう後半についてお話しする時間がなくなってしまいましたけれども、後半はそのことをよく分かっている者たちが管理を委ねられるという話です。その最後は47節を見ていただくと、主人の思いを知りながらっていう、ここが後半のキーワードだと思います。主人の思いです。十二弟子たちはみんなこの主人の思いを知っていたっていうんです。知っているだろうとイエス様はここでおっしゃる。主人の思い、それは一体何か。それははっきり書いてある。先ほど申し上げたように、主人が腰に帯を締めて私たちの横に来て給仕してくださること、その主人の思い。もっと具体的に言うならば、取って食べなさい、これはあなた方のために裂かれた私の体である、取って飲みなさい、これ何時らのために流すところの我が血よなり、私のその仕えによって何時ら養われよ、そして生きよ。そうイエス様はここで語っておられる。主よ、そうでありました。 私はあなたによって罪に許され、あがなわれ、そのあなたの御心によって守られ、導かれて生きてきたのでありました。どうか主よ、あなたが再び来られる時まで、その恵みの中をしっかりと、その恵みにこそ目覚めて歩み続けるものとならせてください。それがこの箇所から出てくる私どもの祈りなのであります。その祈りを祈りつつ、共に歩む群れでありたい。そのように願うものであります。祈りをいたします。愛する天の父なる御神、主は言われました。主人があなたのそばに行き、あなたに近寄ってと、そしてご自身の命をそこで差し出し続けてくださる。神よ、御言葉によって養われ、主の聖餐によって豊かに養われ、私たちは生きてまいります。その大きな恵みの中に私たちが導かれ、入れられ、そして生かされていること、神よ、どうぞそのことをいつもいつも覚えながら生きることのできるものとならせてください。常に目を覚ましている、それはそのあなたの恵みに目覚めているということであります。神よ、どうか私たちがその恵みに対して目を閉じることがないように、私たちをいつも支え導いてください。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
差し支えなければご起立ください。賛美歌376番。 感謝と献身の印として献金をお捧げします。では献金のお祈りを捧げします。天の父なる神様、あなたによって教会へ導かれ礼拝を捧げることができ感謝いたします。ご復活の主の再臨を祈り待ち望む信仰を与えてください。主の方から私たちに寄り添うように共にいてくださいます。どうかそのことを感謝してこの1週間歩むことができますように。本日さまざまな事情で礼拝に集えなかったもの、特に病床の中にあるものの上に私たちと同じ恵みが注がれますように。あなたからいただいた豊かな恵みへの感謝と献身の印としてあなたに捧げ物をします。あなたの御栄のためにお持ちください。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
それではただいまより8月にお誕生日あるいはまた信仰の記念日をお迎えになる方たちを覚えて祈りたいと思います。最初に聖書を一箇所読ませていただきます。詩編第63編2節から6節まで。神よ、あなたは私の神、私はあなたを探し求め、私の魂はあなたを渇き求めます。今私は聖女であなたを仰ぎ望み、あなたの力と支え、栄えを見ています。あなたの慈しみは命にも勝る恵み、私の唇はあなたを褒めたたえます。命のある限りあなたをたたえ、手を高く上げ、皆によりて祈ります。私の魂は満ち足りました。私の唇は喜びの歌を歌い、私の口は賛美の声を上げます。8月にお誕生日をお迎えになる方々、1日、林真澄さん、2日、太田豊さん、3日、金光義樹さん、4日、岡本直子さん、岡本幸子さん、牧久子さん、7日、
中西誠司さん、9日安倍秀樹さん、10日長谷川直樹さん、10日斉藤芳子さん、13日中島真紀人さん、14日長谷川真知子さん、15日曽馬恵子さん、木村元子さん、16日井上はじめさん、森里圭さん、17日中西由里さん、太田茂幸さん、19日中山博次さん、中村恵子さん、20日田中明さん、22日松田節子さん、23日中西武さん、25日越智夏子さん、26日金光美智子さん、30日林恵美さん。今月受選日をお迎えになる方々、31日岸本さやかさん、中島真嗣さん、以上の方々であります。それでは祈りをいたします。お祈りしましょう。愛する天の父なる御神、この8月に誕生日をお迎えになる方たちを覚えて祈ります。どうぞこれから始まる新しい一年に、それぞれの新たなる学びとまた前進とがあなたによって備え開かれてまいりますように。いよいよ知恵を得、悟りを深め、知識を得、技術の一つ一つを身につけながら、そのことを通して隣人により大きく、より深く仕えていくことのできるものとなりますように、守り導いてください。今月に信仰の記念日をお迎えになる方たちを覚えて祈ります。新しい誕生であります。今まで一人の父と母の子であったものが、神様イエスを主とし、あなたの子供として誕生をしたのであります。この新しい誕生こそが誠の命の誕生であります。神よ、どうぞその人々があなたとの関係にあって、これからもしっかりと歩み、また日々信仰において、愛において、奉仕において成長していくことができますように、守り支えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。皆さんおめでとうございます。
週報に従いまして報告をいたします。お手元の週報をご覧ください。本日の集会ですが、青年会礼拝後青年会5分間集会がございます。またちょっと週報に記載はありませんが、バザー委員会が1階ホールで礼拝後にございます。各部のバザー委員の皆様お集まりください。今週の集会、聖書研究祈祷会、聖書研究は、今週まで休会となっています。祈祷会は19時半から、奨励は岸本優子執事です。報告欄、次週9月1日は新規日礼拝です。教会学校もこの日から2学期が始まります。また本日やめる友の献金の日になっております。ご協力お願いいたします。その他個人消息の欄はお読みください。それでは一度ご起立ください。奨励541番
スキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞお着席ください。ある方、
定点委員会からお知らせします。昇天者記念礼拝追悼集会が今年は9月22日に行われます。今日中報ボックスに案内を入れさせていただきましたので、ご覧になって覚えてご出席ください。なお、ご都合のつく方は午後の追悼集会にもぜひお残りください。この1年の間に落語協会では多くの兄弟姉妹が天に召されました。その方々一人一人覚え、またその方々に注がれた神様の恵みを分かち合って、神様に栄光を期する豊かな時としたいと思いますので、ぜひ多くの方が参加してくださいますようお誘い申し上げます。なお、追悼集会は昼食を用意しますので、その関係で人数の取りまとめをします。案内チラシについております、申し込み用紙に記入していただいて、礼拝入り口記名台のところに置いてある箱の方へ入れてくださいますようにお願いします。またご遺族の方には別にはがきを差し上げている方もありますので、その方ははがきによって申し込んでくださいますようにお願いします。一応申し込みは9月15日前ということですので、よろしくお願いいたします。
他に報告終わりの方はよろしいでしょうか。それではこれで本日の礼拝を終わります。